石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。今回のテーマは、今年こそあれがあれしてあれできるのか、この先どうなる阪神タイガースということで。いやー、じゃああれはかなり近づく。
いやもう僕は交流戦がある程度5割で乗り切れれば、確率は 80% ぐらい優勝するんじゃないですか。
あとは
夏の、ね、だから交流戦まで貯金が20近くあれば 80% でしょ。
去年のヤクルトがほぼそうでしたね。
そうですよね。
後半ほぼ5割だった
ですね。そうですよね。ただ、岡田監督の監督の時に巨人に大逆転された時は 13.5 ゲームだったかな、お逆転されてるんですよ、その時岡田監督は後半5割を持ってたんです、阪神も、ただ巨人が7割か8割ぐらい勝率で追い上げてきて逆転されたんですよ、その怖さも知ってますから、そんなそのなんて言うんだろうな、チームのその貯金を減らすような戦い方も絶対しないと思うんですよね。
ですね。
怖いのはやっぱ DNA じゃないですかね。
爆発する
ね。
まあオースティンとか帰ってきて、
そうですそうです。それとちょっと広島に星を落とすと怖いですよね。広島頑張ってますから、
そうですね、
新井監督ちょっと僕評価低くてごめんなさいって言いたいぐらいなんですよ本当お兄ちゃんごめんねって言いたいぐらいです、本当に、
そうですよね。広島も DeNA と阪神には負け越してますから。
そうなんです。他に結構強いでしょ、
ヤクルト
中心は。そうなんですよ。そうですね。あと巨人がどのあたり絡んでくるのかということでしょうね。ちょっとやっぱ中日さんがちょっと落ちましたよね。やっぱりちょっと打てないですもんね、中日は。ちょっと厳しいですね。
今年一番3連覇がかかってると言われているヤクルトの不調は、
やっぱり4番があそこまで開幕から状態が上がってこないと厳しいでしょう。
加計さん見ていてどこですか。
すっごく体に力が入ってると思います。
ああそうですか。
構えてる時から
打ちたい打ちたい病と
打ちたいという、だからすっごくなんかバットが前に出てこないですもんね。
ああそう。
去年のいい時の村上君は、バットが体の前をスーッと走ったんですけど、今腕にすごく力が入ってるから体の前をバットが通過する感じがないんですよね。体と一緒にバットが出てくるような感じなんですよ。だから全部差し込まれるんですよね。
力をやっぱ脱力しないと
バット走らないじゃないですか、イメージからするとバットが体を追い越していくなんてことは絶対ありえないんですよ、ありえないんですけど、でもそういう感覚なんです、打ってる時って。だから自分の本当にお腹の前をバットがスーッと走ってから自分の体が回っていくようなイメージなんですよ、絶対こうバットが遅れてくるんですよ、遅れてくるんだけど、でもそれがもう前に出てこないんですよ、今村上力入ってるから。
去年のいい時って動かなかったです
よ、ね、動かないです
よ、ボール球に。
もう動かないです
か。ピクルともしなかったですもんね。
今追っかけてますよね、やっぱ打ちたいんでしょうね、三冠王ですからね
打ちたいっていう
打ちたいんですよ。
もし掛け打撃コーチが一言言ってあげるとしたら、
でもこれはもうボールの見極めしかないですよね、やっぱり
ボールの見極め。
これはやっぱ野球で一番難しいのはボールの見極めですから、それさえできれば、やっぱ甘いゾーンを打ってればそんなにバッティング崩れることはありませんから、ボールをかけ出すんですよね、打てない時って。打ちたい打ちたいって言って、はい、いらっしゃいっていう時っていいんですよ。で、ピッチャーに対してボールをかけ出すと、そのストレートがですね、すっごく速く見えるんですよね。こう軸を動かされるんで。自分がこう軸が動かなくて、ボール球を見逃しているとストレートも距離も取れるんで、そんなストレート速く感じないんですけど、軸を前後に揺さぶられたりだとか左右に揺さぶられることによって目がボールに近づいたり離れたりしちゃうんですよ。それでボールが速く見えたり、タイミングが合わなく、距離がありすぎてタイミングが合わなかったりするのは軸をぶらされるんですね。だから今の村上君多分軸がぶれてるんだと思うんですよね。自分から崩しちゃってるんだと思うんですよね。
ボールのその、
ええ、
加計さんよく言ってた、いかに速いボールを遅く見る、
遅く見るかという、これすごく大切なことなんですよ。
でも去年あれだけ打ったから何かのきっかけであ
ると思います。それはもう絶対あると思います。もうそろそろ上がってくると思うんですけど、うん、でもホームランも10本打ってるわけじゃないですか、うん、2位か3位ぐらいつけてるわけでしょ、うん、これがもしもですよ、うん、打率は全然上がらなくても、うん、あの岡本君の13か、うん、これを追い抜くようなホームランがもしもどっかであった時に変わりますよ、う
ん、一気に、
ホームランと打点で減りませんから。
なるほどね、はいはい、
減らないじゃないか、はい、数字が
打率と違って、
ね、これがね、自信に変わっていくんです、うん、足し算の数字が、うん、まあ、それはちゃんと4番として、まあ、打点もそこそこありますし、うん、ホームランもそこそこ打ってる、それが救いですよね、うんうん、だからなんかきっかけあれば今高木さん言うようにスッと変わる可能性はあると思いますね、
うん、やっぱり4番、うん、チームを背負ってるし、
そうですね、だからそれ多分山田君がもう一つ本来の山田君の姿に戻らないですよね。
テッドがね、
ええ、
テッドがね今年開幕戦すごくヒット打って盗塁も決めて、ね、状態いいんだなと思ったらまた中足のコンディション不良
で、そうそう、下半身の怪我なんでしょうね。
2回ぐらいちょっと離れてる
んですよね。でも今年のその山田君の表情を見てると、うん、あんなその悔しい表情を見せるようなタイプの選手じゃないんですけど、うん、今年はその怒りみたいなものを見せるんですよね、うん、グラウンドで。だからキャプテンとして、うん、やっぱりチームを勝たせなきゃいけないって気持ちがあると思うんですよ、うん、だから僕どっかでヤクルトスイッチがかかれば変わるんじゃないかなと僕はまだ見てますけどね。
ですよね、こんなに2連覇してるチームが下位に沈むっていう、
どっかで追い上げてくると思うんですよ。
ことはない
、なそうですね、
このままずっと下にいるっていう、だまあ高津監督もじっとしてますもんね。
じっとしてる。だからそのなんか高津監督の野球もすごいでしょ、うん、選手を信じて、うん、動かない野球っていうんでしょうか、うん、でも最近は高津監督変わったのは、うん、点が入ると万歳して喜んでますよね。だからチームの士気ムードを上げようと自ら思ってるんじゃないですか。すっごいベンチの中で喜怒哀楽と言いますか、喜びを本当出してますよね。
それで自ら鼓舞して、
そうですね、ベンチのムードを変えたいという気持ちがあるんじゃないですかね。岡田監督は最近こうやれるようになりましたからね、喜んで、
あんまり今まではそういう
あんまりやらなかったのに、この間もなんか小畑がスクイズ決めた時に飛び出して万歳してましたからね、だからそれがすごくいいですよね。だから高津監督も最近そのベンチの方がすごく喜びをね、うん、もう本当に出しますので、なんかちょっとチームが変わってきたのかなっていうのは感じますよね。
でもどっかで天王山的な、
まあそれも
時が来ますよね。
絶対あります、絶対あります。もう阪神もこのままいきません、うん、ちょっと打線落ちてきますから、
うん、やっぱ夏場、
やっぱノイジーと佐藤がちょっと心配なん
です、ね、そう、佐藤輝明は加計さん見ててどうなんですか。
僕は分かりません、答えは。なんでだろうって僕すっごく思うんです
よ。1年目にすごい、あの飛距離はもうすごい、
怪物でしたよね、うん、前半だけで20本以上ホームランだったんですから、うん、それでまあ2年目も20本クリアしましたけども、うん、この1年目2年目が7月ぐらいからダーッと数字が落ちたという、うん、まあ、これは佐藤の1年間戦う体力がないんじゃないかということを噂されてたんですよ、うん。で秋季キャンプ行った時に岡田監督とちょっと話した時に、加瀬さん練習する体力も野球うまくなるためには必要ですよねみたいな話になってね、うん、そりゃそうだよねって話した時に、うん、佐藤はねそのところがちょっと心配な部分なんですって言うんですよ。
練習する体力、
でまあ特殊なんかやってるじゃないですか、うん、3人ぐらいでやってた時に、うん、佐藤が途中でそのサードのポジションから外れていったこと僕見たんですよ、うん、でなんかあったのあれって言ったら、ちょっと腰があったようなんですよと、うん、そ腰張るために練習してるんだみたいなことを岡田監督言ってましたけど、うん、でもだからそのあたりのですね、でその反面だからまだ伸びしろがあるっていう見方もできるわけです。
伸びしろがあるって、でもやっぱ3年目本当に言ったらもう
踏んばけなきゃダメです。
ダメですよね。
ダメだと思う。だから
掛布さんなんかやっぱ3年目ぐらいで
ダンって行きましたから、
それも高卒3年目ですもんね。
そうです、
大卒ですもんね。
そうです。だから本当はもう自分の形を作っておかなきゃいけないんでしょうけど、うん、サードという固定っていうのは僕はすごく賛成なんですよ、うん、大山と佐藤のその固定っていうのは巨人の ON のような固定ですから、うん、賛成なんですけども、うん、佐藤の1年間やる野球の体力を考えたときに、うん、本当に内野手サードで143試合全部の試合出した出場してですね、体力が持つんだろうかっていうのをちょっと最近見てて感じるようになってきたんですよ。
やっぱりインフィールドとアウトフィールド
はちょっと違う、まあ、まあ外野手もすごい、それはもう緊張感もありますし、すごいあのポジションだと思うんだけども、うん、内野のその緊張感とまたちょっと違うと思うんですよね。
ああ、やっぱりホットコーナーを守るっていうのは、
佐藤自身もそのサードのポジションは結構ボンミスが多いんですよ最近、うん、ちょっと打球に対する反応も遅いですし、うん、送球も乱れますから、うん、でバッティングのああいうボール球を手を出したりするのは技術的な問題ではなくて、うん、疲労感から来てんじゃないかなって感じてしまうんです。最近
まだ6月ですよ。
いやでもね、いつも7月から悪くなるんですよ1年目2年目。それがサードというポジションでずっと出ているから、うん、それが1ヶ月早くなったと僕間違いならいいんですよこれ、うん、僕はそう感じたんです。この間甲子園で見ていて隣に新聞記者がいたんですけど、うん、これ佐藤って去年も7月ぐらいから数字が落ちてきたよねって、うん、今年5月の後半6月ぐらいからちょっと落ち出したよな、うん、これサードのポジションで、うん、まあ、岡田監督がフルイニングほぼ使ってますから、うん、そのあたりで佐藤の体の疲労っていうものが1ヶ月前倒しで来てるわけじゃないよなみたいな冗談で話してたんですけど、うん、まあ、これが僕の想像当たってなければいいんですけど、うん、だそれぐらいバランス崩すんですよね。
でも1年間守らなきゃ、
まあ、ダメです、ダメです。だからそれでね、高木さんね、うん、高木さんがじゃあ岡田監督だったとしてください、うん、あの絶対もうこれ優勝しなきゃいけない貯金持ってるわけですよ、うん、で後半ノイジーとその佐藤の状態っていうのが、まあ、上がってくればもう全然問題ないんですよ、うん、このまま佐藤の状態がもしもですよ、うん、上がらなかった時に、うん、来年再来年という佐藤の野球人生を考えてチームの勝利を度外視して佐藤という選手を阪神の柱として育てるための野球を今年できますか。だから悩んだ
ですね。
難しいでしょ。
やっぱり優勝したいですね。
でしょ。そうですよね。だからすごく岡田がその時に岡田監督が決断できる監督だと思う。僕それがね、
動く可能性がある。
だからあの開幕前に状態が悪ければ佐藤は外しますって言いましたから、だからすぐ渡辺を使ったんですよ、はい、そういうことをしましたので、うん、だから僕岡田監督のすごいところはその強さだと思うんですよ、うん、まあ、勝つためにやっぱりいい選手を使うというですね、だからその佐藤という選手がそうなった時に僕は岡田監督は勝利を優先する、まあ、当たり前だと思うんだけどもと思うんですよ。ですから青柳もそんな簡単に上げないじゃないですか、うん、多分状態が上がらなければ上げないんですよね、
まあ、まだ勝負は先だ、
先だということも当然あると思うんですけど、うん、その先にその佐藤の存在がチームにマイナスになるような形になった時には、うん、岡田監督は決断できる。だそれがやっぱりなんか岡田監督の強さなんじゃないかなと僕は思うんですけどね。
変えるとなるとまた大山選手がサード
入って、いやこれはもう絶対大山を動かさないと思います。サードあのファーストだから渡辺を使ったりだとか、これまたノイジーがサード守れるんですよ。
あ、そうな
の。うまいんですよ、うん、まあ、それもしないと思いますけど、もうここまで外でやってますから、うん、しないとは思いますが、まあ、渡辺を使うと思いますけども、うん、佐藤の野球ってのは結構岡田監督の優勝するためのアキレス腱だと思いますよ、
うん、そうだね。ちょっと構えも少し
ちっちゃくなったんですね、まあ、最近また上がってきたんですけど、うん、 ちょっと自分も試行錯誤していろいろバッティングのフォーム、グリップの位置など変えてるのはすごくわかるんですけど、うん、数字が伴ってこないんですよね。甲子園での7打点のスリーラン満塁ホームランはすごかったんですけど、うんうん、このまま行くんじゃないかなとピタッと止まったでしょ。
もう一つここで、
あ、そうなんです、爆発してもらいたいですよね。これからですもん、バッター勝負は夏場、このピッチャーが疲れてきて
風も少し、
そうです、そうそうそう、
変わってきて、
変わってきて、甲子園の風がちょっと秋口になると変わりますから、うん、本当これからですからね、勝負は、うん、
いやー、じゃあ加計夫さんにここで、
はい、何でしょう、
他球団で、
他球団ですか、
期待してる選手、
これは僕はね、一番期待してるのは巨人の岡本君の復活なんですよ。もう一回やっぱりホームランを取るような、うん、頑張りをやっぱり巨人の4番としてやってもらいたいなという、うん、でサードっていうのは、うん、今佐藤もサード守ってるじゃないですか、うん、で村上君がいるじゃないですか、で岡本君ってこの3人でセリーグのそのホームラン争いをするような野球をすごく期待する中で、うん、やっぱり岡本君が、うん、もう一回こう復活してもらいたいという形で僕は岡本君すごく注目してるんですよ。
だからやっぱ村上宗とすごい高いハイレベルなホームランを争いを見たいですよね。
はい、競ってもらいたい、45本ぐらいでね、
ですね、
ええ、これを見たいんですよ、うん、ホームランを最近競ってホームランを取るってありますか。
ないです、ないです、
ないですよね。だ僕と宇野くんのように10打席連続フォアボールみたいな、ああいう不名誉なね、うん、試合がないじゃないですか、最近は。うん、まあ、CS というルールができたので、うん、そういうことはないんでしょうけど、うん、ないですもんね、敬遠合戦みたいなのはですね。ないです。で、それだけ争ってないってことですよね。うん、だ45本ぐらいで。
50ぐらいやった。
50しましょうかね。143試合ですからね。50。で、佐藤もそこに仲間入りしてもらいたいんですよね。
これ
は。だからもう本当にね、ちょっと宮崎のキャンプ行った時にも、その岡本君とちょっと話したんですけど、うん、まあ、今年はもう絶対巨人の4番を全試合打ち続けますという、なんか強いことを僕に言ってきまして、うん、で、ちょっとスリムになってですね。うん、だからなんかちょっとバッティングの量でも非常にいいんで、うん、こうなんかこう彼の、うん、セリーグの4番として、うん、なんかセリーグを引っ張っていくような、うん、そういうちょっと野球やってもらいたいなという気持ちがすごく強いんですよ。
まあそうね。と阪神巨人戦もも
う盛り上がるし、まあ阪神の選手はみんな気になるんですが、うん、やっぱり巨人が強くない、うん、強いバッターがいないと盛り上がらないでしょ、阪神巨人というのがですね、うんうん、そういう意味では巨人を強くしてもらいたい、そういう4番になってもらいたいということですね。
まあ、原さんにちょっと頑張ってもらわないと。
そうですね。
そしてこの間僕実際会ったんですけど、
はい、
ロッテに習志野高校の
ロッテでしょ、
はい、
いやこれ僕この間甲子園の交流戦で、うん、ロッテ戦見た時にあれ、この習志野の選手がいるよって知らなかったんですよ、
うんう
ん、ちょっと名前変わってんですよね。
池田ライト
。そうそうそうそう。
ライト君。
そうです。
すっげえ首太いんですよ。
あ、そうですか。
フットボール選手見て耳からこう生えてる感じですよ。
だから福良君の
久々。
久々ですよね。
久々に、だから習志野高校のブラスバンドが、
はい、あ、また
ロッテ行って。
ロッテにあれもうなんで僕の時そういうことしてくれなかったの。あれ僕もねテレビで。福良君があの時にあの美爆音っていうんですか、あれいいですよね。
しない
いですよね。なんかもう時代が違うなと思って憧れました、
だから久々に奈良校から、
あ、本当に
かっこいいですよ。
首太いですね、半端なけの室伏さんみたいな感じですね、
はいはいはい、で今薬指かなんかの骨
俺ですか、
デッドボールで折れちゃったんですけど、出るっつって
そういうとこ好きですね、
やっぱりね、加計夫さん
も。それは僕もやりましたから、ありましたから、
怪我あっても、
ああ、もう出ました、
130試合全部
出てましたから、これちょっと応援します、僕、
池田君、
今、ファーストライトですよ、ライト、
1番でファースト守ってます、
ああ、ちょっと気になっていたんですけど、 もうちょっと気にします。
すっげえいいバッターです、だから行ったんですよ帝京と。あのよく試合した後、帝京とやりましたよく。
あ、そうですか。
あの帝京の前田監督と、ね、習志野の石井監督って全く同級
同期ですか、
はい、
であ、そうですか。
準決勝で、
うん、
習志野に
負けた、
木更津中央が負けたんです。
あ、はい、
それでそのまま奈良高は全国優勝したっていう。
あ、そうですか、はい、
だから1年生同士の一番最初の練習試合、帝京は奈良高行くんですよ。
あ、そうですか。
それで僕らは、まあ、掛布さんの時代のあの習志野の
じゃないじゃないですかね、はい、
あの円形の
円形校舎の、はい、
じゃなくてグラウンドだけこう
あるとこですね。
あるとこで、で、物質みたいなところで着替えさせてくれるんですけど、そこに歴代の OB のこう名前が
バーッと並んで、
掛布さんの名前
がきっちり、
あ、やっぱすげえだな、こうってやっぱり掛布さんだよなっつって高校1年
の時に。そうそう、僕らは矢沢さんからですからね。
そう、矢沢さんもそうだ、
そうなんですよ。でも矢沢さんは僕が入団して挨拶行った時に、うん、あんまりいい挨拶してくれなかったんですよ。
それ
は俺は早稲田だみたいな。何なんですかって言ったんですよ。まあシャレでですよ。俺は早稲田だよ。
だから今のヤクルトの GM みたいなお仕事されてる
小川、はいはいはい、
小川さんがだから2回目の全国優勝。
で小川は、まあ、僕の3年1年ですから。
あ、そうですか。
そうですよ。
3年1年ですか。もう絶対ですね。
絶対ですよ。だあんだけ腰の低い監督も、もう初めてでした。キャンプ行った時に。あ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。でもその習志野が嬉しいですね。
久々に来ましたよ。
嬉しいですよ。
ぜひ。
応援します。
注目して、習志野から国士舘。
国士舘、うん、これもまたすごい選択したな、うん、
ぜひ。
ちょっとあの注目します。
注目して。
はい。
見ていただきたい。
はい。
ということで、もうあっという間にお時間になってしまいましたけども、
ありがとう
ございます。掛布さん、今年のプロ野球に最後期待することは何ですか。
阪神のセリーは独走を許してほしくないなと思いますね。
独走を許してほしくない、
やっぱ盛り上げなくてほしいんですよ、うん、特に巨人に頑張ってもらいたいです、うん、やっぱりあの伝統と言われる、うん、その阪神巨人という甲子園の雰囲気をね、うん、もう一回復活してもらいたいんですよね、うん、だからもうちょっとその甲子園球場も巨人ファンの方では来るような形の中で、うん、昔のその阪神巨人の甲子園での盛り上がりを感じたいですよね、うん、まあ、今ちょっとね、
そうですね、
なんかどこのチームも前になるんですけど、僕らの時、うん、巨人はちょっと特別なファンの方たちが舞台を作ってくれたんですよ、うん、そういう舞台を今の巨人には感じないんですよね。
まあちょっとね、このまあ阪神に掛布、巨人に江川っていう看板がいましたからね、あの時代。
そうですね。
そうですね。でもね、看板がね、
そうですね、
ないと盛り上がらんですよね。
そうですね。大山はまあ4番としてそうなりつつありますので、うん、で巨人には岡本君がいるわけじゃないですか。うん、で阪神にはその若い村上あたりがですね、その真っ向勝負で、うん、そういうなんかこう昭和の対決をするような野球を見てみたいなという、チームで多分野球やるのはすごく大切で、チームの勝った負けたっていうこともすごく僕は大切なことだと思うんですけども、個人個人の対決という野球をなんか今薄れてきてるので、1対1の対決をするような野球をなんかプロ野球の中でちょっともうちょっと増やしてもらいたいなという気がしますね。
令和の名勝負と言われる
ような。そう、名勝負と言われる。今チームの勝利が最優先するってのは当然のことだと思うんですけども、うん、プロ野球である以上ちょっとわがままな勝負というものをファンのためにすることもプロ野球として大切なことなんじゃないかなと僕思うんですよね。
まあ掛布さんのよく4番のわがままがあってもいい、
エースのわがままがあってもいいと思うんですよ、うん、だそういうエースと4番の対決の復活みたいなものを、うん、もう今の野球に期待したいですよね。
わがままな、
わがまま
対決、
いい意味でですね、うん、ファンを納得させるわがままな野球、うん、そういう対決を期待したいですよね、
うん、なるほど、ぜひ熱い戦いを期待して、
はい、
このまま阪神あれしたらぜひ
もう一回呼んでいただけますか。来ますよ、また東京へ。
日本シリーズ前に。
前にね。はい、ぜひぜひ。よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、 石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。